からイエス様のところに行こうと思えばできたんです。イエス様は喜んで許したに違いない。けども彼はそれをしようとしなかったのです。まあ、主にとって不可能なことはない。主は限りない愛と忍耐を持って持ち上がる器に作り変えようと思っておられ、私たちを見てのうちに収めておられます。私たちはこの永遠に変わらない主の恵みの御心のほどを心の目ではっきりと見知っているなのでしょうか。パウロは次のように言ったことがあります。今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに軽視されようとしている栄光に比べれば特に足りないものと私は考えますと。私たちは人に喜ばれても喜ばれなくても、人に認められても誤解されても、もし私たちが主の御心にかなう器でさえあれば、それでいいなのではないでしょうか。主のご計画とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、答えは御言葉に書かれています。彼は必ず栄え、私は衰える。生きているのはもはや私ではない、キリストは私のうちに生きておられる。この奥義はあなた方のうちにいるキリストであり、栄光の望みです。ああ、私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもはやあなた方のために海の苦しみをする。しかし私たちはこの宝を、すなわちイエス様を土の器の中に持っている。いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためです。なぜならこのしばらくの軽い観難は働いて、永遠の思い、栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからです。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。神はあらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。主にとって不可能なことはない。私たちも主を仰ぎ見ると経験します。すなわち見よ、私はすべてを新しくする。